皆さんはデイビッド・フォースター・ウォレスという人物の名を耳にしたことはあるでしょうか。多くの方はご存じないと思いますけれども、この人物はいろんな作品を書き記し、賞を受賞したこともあるような一人のアメリカの作家でした。そしてそんな彼が今から20年前、ある大学の卒業式に呼ばれて、卒業生に向けて一つのスピーチをしたわけです。彼自身は別にクリスチャンだったのではありません。しかしそのスピーチの中で彼は礼拝というものに関して語っていました。この世の中の現状を目の当たりにした一人の人物が次のような言葉を残していたわけです。日々の暮らしにおいて実際には無神論というものは存在しません。礼拝しないという選択肢はありません。誰もが何かを礼拝しています。我々にできる唯一の選択は何を礼拝するかです。神やら霊的なもの、それがキリストであれ、アラーであれ、ヤハウェであれ、母なる女神であれ、死体であれ、あるいは破られることのない論理原則であれを選択するべき理由は、これら以外のものを礼拝すればそれらに食い尽くされてしまうからです。もし金や物を礼拝し、そこに人生の意味を見出そうとすれば、いつまでも満足することはありません。十分だと感じることはないでしょう。これは事実です。自分の体や美しさ、性的魅力を礼拝するならば、常に醜さを覚え、時が経ち老いを感じ始めれば、実際に墓に入る前に何百回も心の死を経験することになるでしょう。力を礼拝すれば、最終的には自分の弱さや恐怖を感じるようになり、その恐れを麻痺させるためにさらに力を求めるようになるでしょう。知性や賢く見られることを礼拝すれば、常に自分が愚かで偽り者だと感じ、いつか正体がバレるのではないかと怯えて生きることになるでしょう。こうした礼拝が厄介なのは、それ自体が邪悪だとか罪深いとかいうわけではなく、無意識に行われているということです。それが私たちにとって初期設定なのですって。この言葉を記した、この言葉を語ったデビッド・ウォレスはキリストを全く知らないものでした。でもそんな彼の言葉の中にも考えさせられる大切なポイントが含まれていました。それは私たちにとって礼拝は選択肢ではなく初期設定だということです。そのことに関しては御言葉も同じように教えていました。ですよね。創造の始めから全てのものは世界の創造主である神様の栄光を表すものとして、礼拝者としてもともと作られました。イザヤの43章の7節にもこう言われています。イザヤの43の7に、私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったって。全てのものは例外なく礼拝者として作られました。その目的に反して神様に逆らった罪人たちもみんな礼拝者で亡くなったのではありません。ただ本来感謝すべき作り主の代わりに別のものを礼拝するようになったに過ぎないわけです。ローマの一章にはそのことが記されていました。ローマの一章の21節25節にもこう書いています。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。例外は一人としていません。ここにいる一人一人も同じです。ある人は熱心に礼拝をして、ある人は一切礼拝をしないのではありません。すべての人たちは生まれながらに誰かや何かを心の中で追い求め続けている、そんな礼拝者として生きているわけです。問われるのは、今一体何に対してどのような礼拝を捧げているのかということです。そして私たちを お作りになった神様はご自身が望まれるその真の礼拝というものを私たちから、その姿を私たちから隠しておられるのではありませんでした。これから見ていきますけれども、御言葉を通してそれが一体どのようなものなのか、そのことをはっきりと示しておられるわけです。特に今回私たちが見ていく箇所、ヨハネの福音書の4章ですけれども、聖書を開いていない方おられましたらちょっと今開いてください。ヨハネの福音書の4章、今日私たちはヨハネの福音書の4章、前回の続きになりますけれども、19節のところから26節までを見ていきたいと思います。で、見る前に皆さんちょっと19節のところから24節のところだけ見ても、そこにはある言葉が何度も何度も繰り返されていました。何が繰り返されています？気づきますか？ここには礼拝、礼拝者という言葉が合計10回にもわたって登場するわけです。ですから間違いなく皆さん、私たちが今から見ていこうとしているその箇所は礼拝について私たちに教えてくれていました。神様が喜ばれるその礼拝とはどのようなものなのかについて、今日私たちは時間をとって改めて考えてみたいと思います。ではまず一度御言葉をお読みしますので、ちょっと流れを思い返すために16節のところから読みますので、16節のところから26節のところまでよく見てください。こう続いています。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。さて、神様が喜ばれる礼拝の姿というものを考えていく前に、前回学んだ内容を今一度頭に思い浮かべてみてください。私たちが見ていた場面は、疲れ切って井戸に腰掛けていたイエス様と、そこに水を汲みにやってきたサマリアの女との出会いでした。一般的に水汲みというのは重労働の一つでした。故に当時の女性たちは何人かが一緒になって、涼しい朝や夕方などの時間帯にその水汲みを行うというのが習慣でした。しかしながらこの女性は誰も来ないような真っ昼間にただ一人井戸にやって来ていたわけです。なんででした？皆さん、それは彼女の乱れた生活に原因がありました。彼女は結婚と離婚というものを何度も繰り返していただけでなく、挙句夫でない者と同棲し、会員に会員の罪を積み重ねていたわけです。彼女はそんな自分自身を恥じていました。また周りの者たちも関わりを持ちたくないと思っていたからこそ、彼女はたった一人孤独でした。先週も見たように、そもそもユダヤ人から汚れた存在として軽蔑されていたサマリア人、そのサマリア人の中でも彼女は嫌われていたものでした。拒絶されたものの中でも、拒絶されたもの、人の目には この女性ほど救いや神様から遠く離れていると思われる、そんな存在はいなかったわけです。しかしそんな罪深いものにも救い主イエス様は大きな割れ身を示していました。失われたものを救うために来たこのお方は、誰もがその存在を無視するようなそんなものに手を差し伸べて、乾いた心に本当の満足を与えることのできる、そんな生ける水を与えようとされたわけです。どれほど罪に汚れて、どれほど堕落したものであったとしても、イエス様の救いの御手が届かない、イエス様の御手から遠く離れすぎているようなものはいませんでした。恵みによってもたらされる救いは、心からキリストを信じ受け入れるすべての罪人に分け隔てなく与えられるんだって、それこそが彼女にとっても最高の知らせであり、私たちにとっても最高の知らせでした。言葉で言い表すことのできない主の愛の深さというものを、ここに私たちは見ることができたわけです。ここでちょっと想像してみてください。サマリアの女はイエス様の言葉をどう感じていたでしょう。言うまでもなく、最初は当然困惑したでしょう。普段一切交わりのない、関わりのないユダヤ人の男性から突然声をかけられたわけです。また加えて霊的な問題を指摘し続けるイエス様の言葉の意図を、彼女は最初理解することはできませんでした。でも出会ったばかりの人物が自分の隠したい過去の罪から何もかもを言い当てるわけです。しかも自分が最も恥じているような部分に至るまで、こと細かにイエス様はご存知でした。それをした時、間違いなく彼女は大きな驚きを、衝撃を受けたでしょう。そして次第に彼女は井戸で出会ったイエス様が普通の存在ではないことに気づいていきました。だから皆さん、彼女は自分の罪に関して明らかにされたその時、それを否定して打ち消すのではなく、素直に受け入れて結論こう付けていたわけです。19節、皆さんこう続いていきます。罪が明らかにされた後、彼女はこう言いました。先生って、あなたは預言者だと思いますって。まだこの時は自分と話しているのがキリスト本人であるとは完全には気づいていませんでした。それでもサマリアの女はイエスの持っている知識が人からのものではなく神様からのものに違いないと、そう考えたわけです。あなたは預言者に違いありませんって。そして見てください、そんな存在に向かって彼女は次の疑問を投げかけていくわけです。続く20節、このように書かれていました。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われますって。でこの部分を読むとき、ちょっと不思議に思う方もいるかもしれません、気づいたと思いますけれども、自分自身の罪について指摘されたサマリアの女はここで急に礼拝について話題を変えていくわけです。この急な話題の転換に関して、聖書仲介者の中には、彼女が自分の堕落したその生活、罪の問題、それが言われたから、それからどうにか話をそらそうとして話題を変えたというふうに考えている人たちもいたりします。まあ、私たちもそれをすること、まあ、ありますよね。自分の犯したなんか罪であったり、隠したい出来事があったときに、それが周りの誰かに見つかったような、そのようなとき、恥ずかしさであったり気まずさから、なんとかなんとか話題を変えようとするたりすることもあるわけです。でもおそらく彼女の場合はそうではありませんでした。彼女は何も自分のしたことをごまかそうとして話を変えていくのいたのではありませんでした。そうではなく、自分の罪深さというものを心から認めた彼女は、主の前に正しいことをしたいと願ったわけです。 これまで神様以外のものに満足をずっと求め続けてきた彼女は、それを悔い改めて許しを求めて、主に喜ばれる礼拝を捧げたいと望んだわけです。だからこそ彼女はまず神様に喜ばれる礼拝を捧げるにはどうすればいいのか、どの場所で捧げ物を捧げればいいのか、それをイエス様に素直に尋ねていたわけです。それが証拠にイエス様も思いません、皆さん、イエス様も話題を変えたサマリアの女のことを戒めはしませんでした。むしろ真の礼拝について喜んで教えようとされていたわけです。今私たちが持っている、私たちの多くの人たちが持っている新改訳の2版とか3版の訳には実は現れていませんけれども、実はもともとの原文や2017年版の訳を見ると、21節のところはこんなふうに始まっています。皆さん、続いていく21節はこんなふうにもともと始まっているわけです。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさいって。覚えてますか皆さん、女の人よ、女の方よっていう表現、これヨハネの福音書今まで学んできましたけれども、以前どっかで聞いたことありません？この言葉は前に見たカナの婚礼、もしくは十字架の上でイエス様が母親に対して敬意を持って優しく呼びかけていたのと同じ呼び方でした。要するに皆さん、サマリアの女、誰もが忌み嫌っているような、誰からも無視されるような、そんな女性、そんな女性に対してイエス様は、女の人って礼拝することを求めるそのサマリアの女に敬意を払って、そして続けて憐れみを、深い憐れみを示そうとされていたわけです。それが皆さん、イエス様の姿でした。そして実際にここからイエス様は彼女に対して、神様が喜ばれる真の礼拝とは一体何なのかを大きく2つ教えていました。真の礼拝に欠かすことのできない2つの特徴です。今日は2つだけですけれども、それぞれ順番に一緒に考えてみましょう。まず神様が喜ばれる真の礼拝ですけれども、一つ目に、それは場所にとらわれないものです。一つ目に、場所にとらわれないものです。御言葉を見てください。こんなふうに21節続いていました。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ますって、ね、ここでイエス様はこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ますと場所について触れていましたが、何を言わんとしたんでしょう。なんでこの2つの場所を触れたんでしょう。そのことを正しく理解する上では、再びイエス、ユダヤ人とサマリア人との関係性に、2つのグループにあった歴史的出来事に目を留めてみることが大切でした。ちょっと思い出してください。皆さん、覚えてますか。かつてあのモーセの時代まで遡ってみると、神様はイスラエルのために向かってある一つの命令を与えていました。その命令というのは、簡潔に、民たちが神様が選ばれる一つの場所に行って礼拝を捧げるというものでした。申命記の12章の5節にこんなふうに書いてるわけです。申命記の12章の5節にこう書いてました。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねてそこへ行かなければならないって。 ある選んだ場所があり、そこに行くことが求められました。ですから本来であれば、すべての者たちはこの御言葉に従って、みんな一つの共通の場所にあって行って、そこで神様を礼拝するはずでした。でもユダヤ人とサマリア人はこの全く同じ言葉から異なる2つの結論を導き出すわけです。彼らはそれぞれに自分たちが選んだ場所、サマリア人にとってはゲルジム山、ユダヤ人にとってはエルサレム、このこそが礼拝にふさわしい真の場所なんだと言い張って互いに譲らなかったわけです。思いません？じゃあ皆さん、なんで言った同じ言葉から2つの異なる場所を選ぶようになったんでしょうかって。もちろんこれには理由がありました。まずユダヤ人の方から考えると、ユダヤ人というのは言うまでもなく旧約聖書の、皆さんこれが鍵です、旧約聖書のすべてを受け入れていました。そしてその旧約を通してエルサレムこそが神様を礼拝するべき場所、神殿が置かれるべき場所なんだと何度も何度も言われているからこそ、彼らはそれに普通に素直に従ったわけです。例えばどんなところで言われていたか、第二歴代史の6章の6節にはこう書いています。第二歴代史の6章の6節には、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私のためイスラエルの上に立てたって、はっきりと書いてましたよね。エルサレムを選んでそこに私の名を置きって。詩編にもこのように書いています。詩編の78編の68節を見ても、ユダ族を選び主が愛されたシオンの山を選ばれたって。また同じ詩編の132編の13節にも、主はシオンを選びそれをご自分の住処として望まれたというふうに記されていました。ですから旧約のすべてを受け入れていたそのユダヤ人たちは正しいことをなしていたわけです。言われている通りに、旧約全体を通して語られている通りに、彼らはシオンの山をエルサレムの神殿で、エルサレムの場所でそこに神殿を建てて礼拝を捧げていたわけです。その一方でサマリア人たちは違っていました。彼らは旧約聖書すべての権威を認めるのではなく、最初の5つの本だけ、モーセ五書だけを受け入れていました。言い換えると皆さん、歴代史であったり詩編なども含めて他の書は全部拒んでいたわけです。そうするとどうなります？モーセ五書にはまだ神殿を建てるその場所というのが具体的には示されていませんでした。歴代史や詩編には書かれていますけれども、彼らはそういった箇所を全部除いていたわけです。彼らは神様がエルサレムを選ばれたということを全く知りませんでした。だから代わりにモーセ五書の中で重要な場所として何度も何度も描かれているゲルジム山を礼拝の場所として選んだわけです。このゲルシム山というのも、皆さんモーセの五書の中を見ればとても大切な場所として何度も出てきます。例えばアブラハムが約束の地に入って最初に祭壇を築いた場所、その最初に祭壇を築いた場所がゲルシム山の麓の町シェケムでした。創世記の12章の6節から7節にこう書いています。創世記の12章の6節から7節に、アブラムはその地を通って行き、シェケムの場モレのカシノキのところまで来た。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたって。アブラハムだけじゃありません。あのモーセもそうでした。あのモーセも祝福を与えるために民に立つようにと命じた場所、民に立つようにと命じた場所もゲリジム山でした。新命記の27章の11節から12節にこう書いています。新命記の27の11から22に、 その日モーセは民に命じて言った。あなた方はヨルダンを渡ったとき、次の者たちは民を祝福するためにゲルジム山に立たなければならないって。わかりますよね、皆さん。こうやって見ていたときに、モーセ五章の中ではゲルジム山は素晴らしい特別な場所として挙げられているわけです。エルサレムの神殿のことを固くなり認めようとしなかったサマリア人たちは、そこじゃなくてこの特別な場所であるゲルジム山にあって熱心に礼拝を捧げていたというわけです。想像できますか？先週も触れましたけど、ユダヤ人とサマリア人との間にはもう一切関係を持たないほど互いの間で激しい憎しみがありました。互いにいがみ合っていたわけです。純粋なユダヤ人たちは外国人と混ざり合ったような、そんなサマリア人を軽蔑して見下していました。彼らの間には大きな大きな壁があったわけです。しかも彼らの間には絶えることのない礼拝の場所に関しても論争がありました。サマリアの女はそのことを知っていたわけです。だからサマリアの女もこの時同じように困惑しました。なんて言ってました？私たちの父祖たちはこのゲリジム山で礼拝しましたが、あなた方はユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムだと言っていますって。一体どっちですかって。神様を礼拝したいけれども、神様を礼拝するのにふさわしい場所はエルサレムなんでしょうかって。それともゲリジム山なんでしょうかって。そんな困惑を覚えていたこの女性、その女性にイエス様は言われたわけです。あなた方が父を礼拝するのはこのゲルジム山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ますって。言わんとしていたことは明白でした。神様に礼拝を捧げるのはどこに行くのかとか場所の問題ではないということです。真の礼拝というのは特定の場所に縛られるものではもうなかったわけです。むしろ信仰者にとって、キリストにあって救われたそのような信仰者にとって、真の礼拝とは何をするのかとかどこに行くのかよりも、どのようにして自分自身を神様に捧げて生きるのかでした。ローマの12章でも私たちはよく知っています。ローマの12章の一節に書いているわけです。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですって。ですから皆さん、もうこれまで何度も聞いてきました。礼拝というのは日曜日にこうやって兄弟姉妹が一緒に集まって捧げるもの、これもそうです。でもこれだけじゃ当然ありません。だから毎週教会に行ってさえすれば、毎週この場に来て日曜に礼拝を捧げてさえいれば、後の時間は何をしても大丈夫、そんな問題ではありません。真の礼拝者というのは神様に受け入れられる供え物として、日々どんな時もどんな場所にあっても自分自身を神様に従わせようと生きるものでした。キリストを通して捧げていくその礼拝というのは、どんな場所でも変わらずに捧げられるべき、そんな神様に対する心からの礼拝だったわけです。場所にとらわれるものではないんだって。そしてこれに加えて大切なのが2つ目に、神様が喜ばれる真の礼拝ですけれども、二つ目に言えるのは、霊と誠によって捧げられるものだということです。神様が喜ばれる真の礼拝、それは霊と誠によって捧げられるものだということです。続き見てください。22節のところからこう書いていました。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、 あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。って神様の前に正しい礼拝を捧げたいと願っていたサマリアの女、そんな彼女は当然ながらサマリア人とユダヤ人の方法、この2通りの礼拝の仕方しかこれまで知りませんでした。でもそこでイエス様は彼女に他の誰でもない神様ご自身が望んでおられる、求めておられる真の礼拝者の姿とはどんなものなのかを明らかにされていたわけです。そしてこれは以前のこの2通りの方法が抱えていた問題というものも明らかにするものでした。どういうことかって、ちょっと皆さんイエス様の言葉に注目してください。まずサマリア式の捧げられていた礼拝、サマリア式の礼拝というのはこの時点において大きなものが欠けていました。一体何かって何だと思います？彼らは真面目で熱心に礼拝を捧げていたかもしれません。でもイエス様はこう言いました。彼らは知らないで礼拝を捧げているって。彼らは知らないで礼拝を捧げていました。彼らの礼拝というのは喜びや情熱にはあふれていたかもしれません。でも喜びや情熱にはあふれていたとしても、神様に関する肝心な神様に関する適切な情報は持たずして無知のままなされていたものだったわけです。でもそれもそのはずですよね。だって皆さん、サマリア人は何にしました？旧約聖書のモーセ五章以外のものを拒んだわけです。明らかにされている神様のその偉大さに関する知識というものを彼らは限ったわけです。その礼拝というのは皆さん、真理において誠において欠けていたものでした。サマリア式の礼拝は誠において欠けていたものでした。また同時にユダヤ式の礼拝というのも同じように大きなものが欠けていました。確かに彼らがやっていたことは素晴らしいことでした。サマリア人とは違って旧約のすべてを認めて正しい知識を彼らは持っていました。そのことをイエス様が否定しているわけではありません。彼らは知って礼拝を捧げていたわけです。でも彼らの多くはこの当時、特にパリサイ人が捧げていたその礼拝は残念ながら心の一切伴っていない上辺だけのものになっていました。覚えてます？この今私たち4章を見ていますけれども、少し前に見た2章のところでもイエス様は主の宮に行かれていました。主の宮に行って本来礼拝の場所であるはずの、本来祈りの場所であるはずの、そんな主の宮を商売の場として変えていた者たちがいたわけです。誰でした？それはユダヤ人の指導者たちでした。彼らは律法を守ったり、御言葉を覚えたり、多くのものを捧げたり、祈ることなどにおいて最も熱心な者たちではありました。ただ彼らの捧げていた礼拝は心が伴っていない、心が離れてしまっている霊において欠けていたものだったわけです。だからこそイエス様もそんなパリサイ人や律法学者たちに対して厳しい非難をいろんな場で口にしました。例えばマルコ7章の6節から7節でもこう言われていたわけです。マルコ7章の6節から7節、こう言われます。イエス様は彼らに言われたって。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことであるって。ですからこうしてかつて捧げられてきた2通りの礼拝、この2通りの礼拝というのはどちらも不完全なものでした。一方は誠において真理において欠けていて、一方は霊において心において欠けていました。父なる神様が求めておられるその真の礼拝者には どちらかじゃありません。必ず両方の要素が求められていたわけです。立ち止まってちょっと考えてみてください。果たして皆さん、私たち自身が捧げているこの日曜日の礼拝、いや、この日曜日以外の日々の礼拝、それらは神様の前にそもそも受け入れられるようなものでしょうか。礼と誠、これどちらもが伴っているものでしょうか、それともどちらかが欠けているようなものでしょうか。これはそれぞれにとって、私たちにとって非常に重要なことですので、もう少しだけ詳しく、礼と誠によって礼拝するとはどういうことなのかを、その意味を一緒に考えてみましょう。まず礼によって礼拝する。皆さん、礼によって礼拝する、これ何を意味しているんでしょう。ここで言う礼というのは、人の内側の部分、魂の部分、思いや感情、意志、動機、そういったすべものを含めたすべての部分を表していました。人の内側のことです。思いや感情や意志や動機、そういったものを含めたすべてのものを、すべての部分を指していました。私たちの礼拝というのは、愛する偉大な神様に向かって皆さん心の底から溢れ出てくる喜びの現れでした。賛美の現れでした。いい加減に片手間にいやいやながら冷めたそういった思いから捧げるものでは決してないということです。かつての信仰者たちもこのことをよく分かっていました。例えばあのダビデもこういうわけです。詩篇の103編の一節に、詩篇の103編の一節にこうまず言われます。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよって。ダビデだけじゃありません。マリアもこのように実際に賛美していました。ルカの1章の46節から47節に、ルカの1章の46節から47節こう言います。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえますって。私たちは皆さん、神様の命じておられる正しいことを、するべきことを成していくことはいくらでもできます。毎週のように忠実に教会に通うことも、礼拝を捧げることも、御言葉を学んで御言葉を覚えて賛美を捧げて祈りをして教会で奉仕をすることもできます。周りの人たちが見て真面目で熱心な人物だと見られるようなことをすることだっていくらでもできます。人間的に考えてみれば、まさにパリサイ人がそうでした。宗教に厚く御言葉を知っていて、素晴らしい生活を外面だけ見れば送っていた人物はいなかったわけです。でも神様の求めている真の礼拝者に問われていたのは、外側ではありません。心の伴ったものでした。上辺だけ、見せかけだけの正しい行為、行いは一切求めていなかったわけです。聖教徒の一人、スティーブン・チャーノックという人物もこの点に関して次のような言葉を残していました。心のない礼拝は存在しない。それは舞台での演技であって、本当は自分ではない人の役を演じているに過ぎないのである。偽善者という言葉の本来の意味は舞台役者である。私たちはたとえ完全でなくても神を礼拝していると言えるかもしれない。しかし、もし誠実さを欠いているなら、もはや神を礼拝しているとは言えないのである。って、皆さん、心が伴っていない行為、それは 私たちは礼拝というかもしれません。でも神様からの目見ればそれは単なるただの舞台役者としての行いでした。どうでしょう、私たちが捧げる礼拝は心が伴っているものでしょうか。自分のうちにあるすべてでもって思いであれ感情であれ動機であれ意志であれそういったいろんなものでもっていつも哀れみ深い最高の神様を喜びながら感謝し礼拝を捧げようとしているでしょうか。ちょっと皆さん考えてみてください。こうやって私たちが日曜日に礼拝に集うことも蛇の生活の中で礼拝を捧げることも皆さん私たちにとってそれは本当に楽しいことでしょうか。皆さん楽しんでます？神様を礼拝できること、それとも神様を礼拝すること以上に楽しいことがありますか。もしそうだとすれば自分自身の心をよく考えてみる必要があります。本来であればキリストによって救われて神様と関係を修復されその神様を味わうことができるというのは私たちにとって何にも変えがたい喜びのはずです。神様に受け入れられる礼拝というのは神様の素晴らしさを覚えて神様への愛や感謝にあふれたそういった心から礼によって捧げられるものでした。でもそれだけじゃありません。同時に真の礼拝者に求められていたのは誠によって礼拝するということでした。誠によって礼拝するってこれ一体何でしょう、何を意味してるんでしょう。ここで言う誠とは簡潔に言えば聖書を通して明らかにされた揺るがない真理、変わらない神様の言葉でした。誠というのは言えば神様の変わらない言葉なわけです。真理でした。つまり言うと皆さん、私たちの礼拝というのはそれぞれの気分とかそれぞれの思いに左右されるものじゃありません。それぞれの体験に基づくものでもありませんし、また礼拝というのはただ私たちの感情をかきたてて良い気持ちにさせるようなものでもありません。神様に受け入れられる礼拝というのは常に真理に根ざしたものなわけです。言い換えれば真の礼拝者にとって御言葉というのはあった方が良い一つの要素なのではありません。それはなくてはならない絶対に欠かすことのできない私たちの礼拝の根幹基盤だったわけです。ジョン・ストットという神学者もこんな言葉を残していました。御言葉と礼拝とは互いに切り離すことができません。すべての礼拝は神の啓示に対する知的かつ愛に満ちた応答であり、すなわちそれは神の皆を崇めることなのですって。だからこそです皆さん、こうして私たちが日曜日に共に集まって賛美をしたり祈りを捧げたり、何よりも聖書を開いて御言葉を学ぶのはこれただ知識を蓄えるためじゃありません。皆さんがいろんな交わりで学びをすることも、皆さんがそれぞれ家庭にあって日々の生活の中で御言葉を忠実に学んでいくということも、単にそれはそれぞれがこなすべき課題でもありません。そうではなく、私たちがますます神様のことを深く知っていけば神様への信頼や愛が増し加わり、そしてその信頼や愛というものが私たちの心でさらなる神様への喜びや賛美となって溢れ出るようになるためです。御言葉の理解によって生み出された心の底からの感謝こそまさに礼拝者にとってふさわしい態度でした。だからもし皆さんの中で、いや私はあまり神様に対する感謝が出てこないんですって 喜びの中出てこないんですって、もし言われるのであれば、一つ問えるのはどれぐらい神様と時間を通っていますかということです。神様のことを知ってもいないのに、神様と時間を通ってもいないのに、別のものに時間を費やしているのに喜びが出てこないというのであれば、ある意味それは当然でしょう。私たちの捧げる礼拝というのは常に真理に基づいたものでなくてはいけないわけです。どうでしょう、自分自身日々の歩みの中において神様の言葉にいつも満たされて、知識において成長して、そして知識において成長するだけじゃなくて、それで知った神様に栄光を期すものとして、最高の神様を礼拝するものとして歩んでいるでしょうか。神様に受け入れられる礼拝は御言葉だけに固く根ざして、神様の偉大性や素晴らしさを知った応答として賛美を捧げる、それが誠によって捧げる礼拝でした。忘れてはいけないこと、忘れてはいけないことは、皆さん礼拝の在り方を決めるのは礼拝者たちじゃありません。礼拝の在り方を決めれるのはその礼拝を受ける神様だけです。続きにもこう書いています。24節に戻って、24節にもこう書いていました。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんって、また出てきましたよ皆さん、何々しなければなりませんって。神様がキリストを通して礼拝を捧げるすべての礼拝者に求めていたのは霊だけじゃありません、誠だけじゃありません。霊と誠の両方によって捧げられる礼拝でした。それ以外は拒まれるってことです。そしてそのようにして御言葉に従順に捧げられる心からの礼拝は神様は喜んで受け入れてくださるということです。私たちがいくら礼拝を捧げている気になったとしても、神様が求めている礼拝者の姿でなければそれは拒まれているということです。礼と誠、心と真理によって捧げる礼拝、それが神様が喜んでくださる真の礼拝でした。果たしてそんな礼拝者として今生きているでしょうか。最後にもう一度だけ御言葉に戻ってください。思い返していただくと、これまでの流れ、拒絶されたサマリアの女、拒絶されたサマリアの女は最初自分の罪深さに恥ずかしさを覚えながらたった一人で井戸にやってきました。しかしそこで待っていた憐れみ深い救い主は、そんな彼女にも救いの手を差し伸べられていました。その心に働いて父なる神様を礼拝する者として彼女を変えられたわけです。思いません？どうして一体どこに、イエス様のどこにそんな力があったんでしょう。それは皆さん、この方こそ約束されていた救い主、また何よりも偉大な誠の神ヤハウェだったからです。続きにこう書いていました。25節から、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと私話しているこの私がそれですって。この言葉を聞いた時、彼女はどんなに大きな喜びを抱いたでしょう。蛇の渇きを満たすためにやってきたその井戸で神の子イエス・キリストと出会った彼女は救われ、本当の満足を見出しました。そして注目してほしいのは、彼女はその後すぐに何をしたのかということです。喜びにあふれた彼女は自分の持ってきた水瓶を置いてどこに行ったでしょう。町に行きました。軽蔑されのけ者にされている、そんな町の中に行って彼女はこう告げ回ったわけです。来週見ますけど、29節をちょっと見ていただくと、4章の29節のところにこんなふうに言われていました。彼女は言うわけです。来て見てください、私のしたこと全部を 私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうかって。キリストと出会って喜びや感謝に満たされた彼女にできたことは、ただその喜びを他の人にも述べ伝え、その感謝を神様に捧げることでした。そしてこれが皆さん、まさに真の礼拝者の姿でもあったわけです。最初にも言いました、私たちは皆生まれながらに礼拝者として生きています。昔も今も変わりません。この世界を作った神様はご自分のことを愛して、ご自分に喜んで従ってくる、そんな真の礼拝者を求めています。どうでしょう、私やあなたは今日何に心を向けているでしょう。霊と誠によって神様を心から礼拝する者として歩んでいこうとされているでしょうか、それとも神様以外の何かを求めていつまでも渇きや不満足を覚えているでしょうか。御言葉が教えてくれること、それは神様を愛して神様を礼拝して生きていく、その本来の目的、本来の姿こそ私たちに本当の喜びを、本当の満足を見出す、与えてくれるものだということです。私たちを憐れみによって作ってくださった方、偉大な主、このお方にどんな時も栄光を期して感謝する、そんな礼拝者として今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。憐れみ深い父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、あなたは私たち一人一人を何よりもまず罪の中から救い出してくださっただけでなく、礼拝者としてあなたを礼拝する者として変えてくださいました。あなたは霊と誠を持ってそれによって礼拝する、そんな真の礼拝者を昔も今も変わらずに求めておられます。どうか神様、私たち一人一人どんな時もいつも御言葉の真理に固く立って、御言葉を通して神様あなたの偉大さを知り、キリストの御業の素晴らしさを知り、崇めるものとして変わり続けていくことができますように、またただ真理を知って冷たい思いで礼拝を捧げるのではなくて、どんな時もその真理によって神様あなたに対する感謝を持って、あなたに対する愛を持って、あなたを楽しみながら心からの礼拝を捧げるものとして日々歩んでいくことができますように。私たち自身は何も受けるに値するものではありません。ただ神様あなただけが栄光を受けになるべきお方です。ですからそんな神様を愛する礼拝者として生かされている一人一人、どうか続けてあなたが召してくださるその時まで、あなたを愛するそんな礼拝者として、真の礼拝者として生きていくことができますように、それを通してただあなたの偉大な皆がますます褒めたたえられますように、御言葉を心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がただ聞くだけのものではなくて、自分のこととして考え、御言葉に従っていくことができますように、どうか弱い私たち一人一人を続けて助け導いてくださいますように、一切を感謝して全てを御手に委ね、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。